まず全体地図。黒田くん、この本は中道体を専門用語として暗記する本じゃない。能動は主体から外へ向かう行為。受動は外から主体へ来る影響。中道はその二つだけでは見えにくい。主体が家庭の中にいて、関わりながら自分も変わる出来事を見るレンズだ。ここで大事なのは、中道体を能動と受動の中間点とか、第三の便利な箱として固定しないこと。最初は、出来事をどの向きから見るかを変える道具、と考える。厳密な文法は後で足せる。この概略音声は、本文に入る前の地図。先にこれを聞いて、どの章で何をつかむのかを軽く持ってから読むと、迷子になりにくい。第一章と第二章では、いきなり古代語に飛ばない。まず体とは、出来事と参加者の関係を文の形にどう見せるか、という話だと抑える。その上で、慣れる、眠る、はまる、身支度する、といった例を見る。ここでは、私が完全に操作しているとも、外から完全にされているとも言いにくい感じを拾う。例えば眠るとき、明かりを消す、横になる、スマホを置くまでは自分でできる。でも、最後に眠りへ落ちるところは、命令だけでは動かない。慣れる、はまる、回復する、決心が固まる、といった場面にも、この過程に入っていく感じがある。大事なのは、中道体を責任逃れの言葉にしないこと。俺からの注意。ここを雑にすると、後で全部緩む。第3章と第4章では、文法としての中道体に戻る。古代ギリシア語では、能動、中道、受動という体の区別が重要な手がかりになる。ただし、中道体はいつでも一つの意味だけを持つ箱ではない。主体自身に関わる行為、主体の利益になる行為、主体が巻き込まれる変化を見やすくする。古典語の細かい活用表を最初から全部覚える必要はない。ここでは自分に返ってくる行為という感覚を持てば十分だ。そこからベンベニストの読み方へ進む。能動では家庭が主体の外へ向かい、中道では主体が家庭の内部にいる。この言い換えがこの本の背骨になる。主体は消えない。でも主体だけが外から世界を押しているという絵も弱まる。第5章では意思と責任の話へ進む。国分光一郎の議論が広く読まれたのも中道体が自由意志か強制かという二択を緩めるからだ。でも緩めることと消すことは違う。中道体のレンズは責任をゼロにする道具ではない。その人がどの過程に入り、どの条件に影響され、どこで選び直せたのかを問うための道具だ。意思を頭の中の小さな王様みたいに考えると、習慣、言葉、身体、環境、人間関係が見えなくなる。逆に、全部が環境のせいだと言い切ると、本人が関われる場所も消えてしまう。依存、習慣、教育、関係、体の反応を見るとき、この細かさがかなり効く。第6章では、実際に中道体のレンズを使う。問いは3つ。何が起きているのか。誰がどの過程に参加しているのか。どこで変化や責任を考えられるのか。本文では図解を見て、理解チェックを1問ずつ押し、小メモには自分の例を書いてほしい。図解とは、能動、受動、中動を見比べるための足場。理解チェックは、正解を当てるためだけじゃなくて、自分がどこで混ぜているかを見つけるために使う。小メモには、仕事、生活、学習、依存、習慣のどれでもいいから、自分の経験を一つ置いてみる。後で本を育てる材料にもなる。中道体は、能動か受動かの判定ゲームではない。出来事を荒く裁く前に、過程をほどいてみるための練習だ。結論。黒田くんは、まずこの音声を地図にして、 第1章からゆっくり読めばいい。気になる人は第5章から戻ってもいい。可愛くないくらい実用的な道具として使おう。スマイル。